お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月4日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンス州首相は、サイクロンアルフレッドの接近に備える州北部の住民に対してパニック買いを避けるよう呼びかけました。現在ブリスベンの東およそ 560km に位置しているサイクロンはカテゴリー2の強さで上陸すると見られており、クイーンズランド州のブリスベンやサンシャインコーストなどの地域が最も影響を受けると予想されています。しかしニューサウスウェールズ州北部のノーザンリバーズ地域にも警告が発令されています。ノーザンリバーズ及びクイーンズランド州南東部では昨夜40ミリメートルの雨が確認されており、今後さらに悪化する見込みです。ミンス州首相は、政府は迅速に情報を提供すると約束しています。
There's no reason to panic buy. What will happen if you take everything off the shelves is that you're not going to leave enough for your neighbors and your friends and other people in the community.
もし棚からすべての商品を取ってしまうと、近所の人や友人、地域の他の人たちに十分なものを残せなくなります。我々は食料の物流と供給にしっかりと備えています。ミンス州首相でした。連邦政府がニューサウスウェールズ州の学校に48億ドルの資金を投資することを発表しました。この資金は労働党が再選されれば来年から実施される予定です。これは10年間にわたる計画で、資金は78万人の学生に届くと予想されています。連邦政府は現在、学生の教育ニーズを満たすために必要とされる学校の資源、スクーリングリソーススタンダードの 20% を負担。一方、州政府には公立学校に対して 75% を負担する義務がありました。しかし 5% の差額がありました。今回の発表はこの差を埋めるものになります。連邦のジェイソン・クレア教育相は、専門家がアーリーエデュケーションに介入する重要性を訴えてきた一方で、自由党が10年以上前に教育への資金削減を行ったと批判しました。我々はどこに投資すべきか、専門家と共に検討しました。資金は限られているため、それを実践的な改革に結びつけることが重要です。すべてのアドバイスは、フォニックスや数学を通じて、子どもたちの能力を早期に識別し、追加のサポートを必要とする子どもに、個別に支援を提供することが重要だと示しています。これが個別指導の目的です。クレア教育相でした。ニュースを続けます。野党のピーター・ダットン代表が政権を奪還した場合、公務員の在宅勤務の権利、ワークフロムホームを廃止すると述べました。これにより、現在週2日の在宅勤務が許可されている連邦政府職員のフレキシブルな勤務形態が終了します。この方針が働く女性にどのように影響するかについて問われたダットン氏は、他の職種でのジョブシェアリングの機会が豊富にあると述べました。今の政府のもと、これまで以上に働いているオーストラリアの納税者は、政府や政府職員が自分たちと同じように一生懸命働くことを期待していると思います。キャンベラに戻らないことは許されません。我々は効率的な公共サービスの提供を求めています。ダットン代表でした。オーストラリアの男女の賃金格差に関する最新データによると、男性が1ドル稼ぐのに対し、女性は78セントしか稼げていないことが分かりました。年間で換算すると、その差は28,425ドルに上ります。ワークプレイスジェンダーイクオーティーエージェンシーが発表したデータは、民間企業で働く530万人以上の労働者が対象となり、 7800の企業と1700の企業グループを含むおよそ1万の事業体が調査されました。格差がほぼ解消されたとされる 5% 未満の水準に達している企業は全体の 21% にとどまっており、 79% の企業が依然として目標とされる範囲を超えています。また過去1年間で賃金格差が改善されていると報告されたのは 56% の企業でした。アメリカのドナルド・トランプ大統領がカナダとメキシコに課すとしていた 25% の関税について予定通り4日から発動すると表明しました。トランプ氏はまたカナダとメキシコには交渉の余地はないと述べています。さらに中国からの輸入品への追加関税についても4日からさらに 10% 上乗せすると明言しました。トランプ氏はこの関税の理由について、アメリカへの違法薬物や移民の流入に対する対応として課されるものだと説明しています。しかしアメリカの税関及び国境警備局のデータによると、カナダはアメリカが抱える薬物問題にほとんど関与しておらず、またメキシコからのフェンタニルの密輸は2月までの12ヶ月間で半減しています。しかしトランプ氏は自身の考えは変わっていないと述べています。いいえ、関税はすでに設定されています。明日発動します。大量のフェンタニルがメキシコから我々の国に流入しています。そしてご存知のように、中国からメキシコ、そしてカナダに向けても流れています。中国にも追加で 10% の関税がかかります。つまり 10% プラス 10% です。トランプ大統領でした。ニュースを続けます。献血を通じて200万人以上の赤ちゃんの命を救ったオーストラリア人ジェームズ・ハリソンさんが2月17日に亡くなったことが分かりました。オーストラリア赤十字社ライフブラッドが発表し、ハリソンさんに感謝の意を示しました。ハリソンさんは18歳から81歳までの間定期的に献血を行い、その回数は1173回を超えると伝えられています。88歳のハリソンさんはペニンシュラビレッジナーシングホームで静かに息を引き取ったと報じられています。ハリソンさんの娘トレイシー・メローシップさんは父親について、心の底から人道主義者であったとコメントしました。また父親が生涯献血を続けた理由について、彼が14歳で受けた肺の手術の際に複数回の輸血が必要だったことを明かしています。ハリソンさんの血漿には稀で貴重な抗体アンチ D が含まれていました。この抗体は母親の血液が生まれる前の赤ちゃんを攻撃するリスクがある場合に使用される薬を作るために使用されていました。ライフブラッドのキャス・ストーン氏はハリソン氏について次のように語りました。ジェームズさんは常に自分の献血は他の誰かの献血と同じくらい重要だと言っていました。それはある意味では本当です。しかしジェームズさんが特別だったのは、彼が定期的に献血に来てくれたことです。そして彼が献血していた期間、あの稀なアンチ D は200万人の命を救ったのです。ストーン氏でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、ゴルフ。今週ゴールドコーストのサンクチュアリーコーブゴルフクラブで予定されていた女子 PGA 選手権がサイクロンアルフレッドの接近に伴い中止されました。ゴルフオーストラリアは声明で、木曜日に予定されていた初日のプレーに先立ち、前例のない決定を下したと述べました。一方、オーストラリアンフットボールリーグ AFL とナショナルラグビーリーグ NRL の関係者は、ブリスベンとゴールドコーストで今週末に予定されている試合について、現在最終検討が行われていると述べ、選手、スタッフ、観客、そしてすべての関係者の安全が最優先であることを強調しています。続いて天気予報。お昼の時点での明日5日水曜日の天気予報です。パース、晴れで最高気温は34度。 アデレード、晴れで最高気温は31度。メルボルンも晴れで最高気温は32度。ホバート、にわか雨で最高気温は26度。キャンベラ、時々曇りで最高気温は30度。シドニー、にわか雨で最高気温は27度。ブリスベン、雨、風が強まるでしょう。最高気温は27度。最後にダーウィン、おおむね晴れで最高気温は35度となっています。以上、3月4日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。